特別支援教育ボイスジャーナル。特別支援教育ボイスジャーナルでは、特別支援教育の旬な話題を分かりやすく言いたい放題いう番組、3月は卒業終了特集をお届けしています。研究の概要を難しい話ではなく分かりやすく解説しながら裏話などを交えて私有川と学生が対談しています。ゆるーく最後まで聞いてちょうだい。今日は北野くんです。
北野です
そんだけ、
はい、
緊張してる？
いえ。
あ、そうなんだ。さっき倉島くんはガチガチでした相当緊張してました、はい。北野くんは、院の2年生この3月で終了です。
はい、
はい。なぜか、宮崎から、宮崎なのに新潟に、新潟大学にね、
そうですね、
行きたいの。6年。
あ、長かったですね。
長かったですねもう南国にまた戻れると。
そう
です、うん、
来年から、
来年からね、宮崎にね。あ、よかったですねいいのかどうか分かんねえな寒かった、やっぱり。
やっぱりそうですね、うん、雪には、
うん、
そのなんだろう、雪を見たことないっていうの
はなんだ、はい、感動的だった。
いや、もう最初だけ。
あ、そうだね俺も初めの年来た若いの時にさ、あのちょっと雪降ったんだよね。10センチか20センチか忘れちゃったけどさ、あの1回だけ。あと初めの年あんま降んなかった。あの夜中ね、その日時、その年って結構夜中2時とか3時ぐらいまで大学で仕事して、明け方にこう帰ってくみたいな感じだったんだけどさ、もうなんだろう、コンビニ行っても誰もこう汚してない雪がね、 あったので、思わずあれだ、雪だるま作っちゃったからね駐車場で感動して、うん、その1年目。2年目からもうね最悪みたいな、うん、言ってたよ。なんか雪は敵だみたいな。
そうです、
ね、新潟の人はね、俺は雪友達だと思ってたけどすぐ分かったよ、雪は敵だっていう意味がね、はい。ということで北野くんも6年間新潟での暮らしを終えて、終了しようとしてますけどもね、はい。ただ対談ではなくて、一応修士論文、論文研究、何の研究やったのかみたいな話をみんなに聞いていっているわけです、はい、修了生も卒業生にもね。で、北野くんはまあちょっと自設柄といったらあれですけども、あの施設のね、あの入所施設とかの、成人期の、ね、方たちで、ね、まあ、行動上の、ね、強度行動障害って言われてる、ね、状態にある人たちの対応方法を、まあ、職員の人たちがこう今学ばなきゃいけなくなったんだよね、うん。なんだっけ、障害者虐待防止法っていう、ね、あの法律が施行されて、身体拘束とかね、まあ、ちょっとこう体、自分に対しての事象が激しかったりとか、互い行動が激しかったりした時に、まあ、そういう対応をこれまで割と捉えてたんだけど、そういうのが取れなくなってきて、ね。で、まあ、それに代わる方法として何かないかっていうのをこう求められている中で、まあ、親子行動分析学に、ね、スポットが当たって、今回北野くんとね、あのその辺の研究を1年間、したわけですけどもね、まあ、順応ってこう聞いていくと面白いかなってずっと思ってたのまず一番初めに、打ち合わせ行ったんじゃない？コロニーにね、あの打ち合わせに行った。あれいつだ？4月？
まあそうですね、
うん、
4月5月
の終わりか5月の頭ぐらいだったのかな、ね、あのコロニーに、まあ、その研修会、連続研修会があって、その前にいろいろ打ち合わせをやってるんです、まあ、それが始まる、その研修会が始まる半年ぐらい前からずっと準備をしていって、で今年に入って北野くんと一緒にこうやっていこうって話に、まあ、なってですね。 でコロニーにね行ったんですね。さあ行く前に初めにうまいものなんか食いに行こうっつってですね、寺泊まりのところで美
カ
味し
ニ
い
の
海のものをね、
味噌汁とか。
食わしてもらうところをねちょっと探してたんだよね。でそれ食った後にね、満腹、もう幸せ状態 幸せ状態で行って、で打ち合わせの前だったっけ、
打ち合わせの前ですね。
前だよね。まあ施設の見学もさせてくれるって言ってて、なかなかねコロニーをこう回るってないんだよね。政治の施設はちょっと見たこともあったんだけど、コロニーの中をこう見学するって僕は初めてだったんですよね。初めてだったよね。
初めてです
だ
ね。
よね。まあどうでした？
い
どう思
や
いました？
そうですね。いや、一番びっくりしたのは、まあ、なんだろう、入り口にも全部鍵を閉めてて、柵もあって、警報器もついてて、もう人が出れない環境っていうのが一番びっくりしました
そうだ
ね。
ね、なんかこう地下通路みたいなのを通っていくんだよね。しかもね、なんかこう人があんまり通らないようなところを、ちょっとこう殺風景な感じのところをこう通っていって、で、まあ鍵がね全部かかってるんだよね。で入る時にその鍵を外して、またすぐ鍵をかけてね、どんどんこう奥に入っていくっていう。で基本的にはまあある程度こう閉鎖してる区域があって、まあ、そこに入ってられる方たちっていうのが、まあかんちょっとね、あんまいい言い方じゃないんだけど、いろんな施設やなんかで結局うまくいかなかった人たちですね。非常にまあいろいろ行動上の問題が多すぎてしまってね。でその方たちが入っている棟があったんだよね。でさすがに私もあそこに入った時は、どうしたものかなと 普通の表情をしなきゃいけないと思ったけども、何とも言えないよね。
そうですね。
あれはもうショックでしたね。まああそこから一人でも多くこう、ね、出てこれるようにしてるするために、何ができるかってことを、まあそこで考えなきゃいけないなと思ったんだけど、まあどんな感想を持ちました？
いやー、そうですね。やっぱり最初に入ってみて、まあ、障害の程度によりますけど、やっぱりああいう施設の中だとやれることも限られてるし、テレビついてるけど誰も見に来てないっていう。
で、しかもチャンネル変えられないんだよ
そう
ね
なんですよ。
プラスチックでこう覆われてて、まあ、壊されちゃうっていうのがあって、テレビが皆さん触れられないようになって、だからついてはいるけど別に誰も見てないみたいなね感じだったもんね。
そうですね。で、あそこの中である唯一の楽しみが日向ぼっこして。
ただね、ショックだったのはその冬場に太陽の動きに合わせながら少しずつこうみんながこう移動してるっていう
そ
ね、
うなんですよね。
日の当たるところを求めてこう少しずつ移動をしているっていう話を聞いて、まあそれが唯一こう能動的に動いてるっていうねことなんだって。他はないんだよね。だから何楽しむってわけでもなくてね、こうみんなふらふら歩いてるみたいな感じなんだよね。だからまあちょっと授業でもやったんだけど、そのもちろん服やなんかもちゃんと着てたりするけど、まあ、裸足の人は結構いたけど、煉獄のクリスマスっていうね、バートン・ブラッドっていう人が、出した写真集があるんですけども、その時その写真とちょっと僕はねダブったの。なんかその雰囲気が全く同じじゃないんだけど、なんとなくこうやることもなくただふらふら歩いてるっていう感じがねすごくあったんだよね。であれ見たら結構ショックだったよね、
ショックでしたね。
あの光景見た時にね。それでまあ、北野君と帰りの車の中で どうよみたいなね、これまだこういうところがだからまだあるんだよねっていう話を、したんですよね。そ うだよね。だから他の学生たちには見せてやろうかみたいな話して、結局実現してませんけども、連れてきたいね。
そうです
あ
ね、ぜ
れ
ひ
はやっぱちょっとみんなちゃんと見てね、
現実を知って
現実知って自分たちが何しなきゃいけないのかっていうのをこう改めて確認していく必要性はあるかなと思ったんですね、実際はね。はい、 でまあ、そういう経験をした上でその研修の重要性みたいなことを私たちは2人は再認識してですね、で連続研修がまあ始まったわけですよね。でこの連続研修はまあ今年1年目で、まあ、ある部分手探りでやってるので参加してもらう人たちもかなり選ばれた人たちを、に参加してもらったんですけども、まあいろいろあったね。
そう
ですね5人のね、あの精鋭たちに集まっても精鋭だったのは、まあ、間違いなく精鋭だったんだけど、なかなかいろいろこの5人、たった5人なんだけど束ねるのがなかなかねえ、どの辺が難しかった？一番
難しかったっていうのは、そうですね、まあ、データも集めるのが一番大変だったかなと、まあ、その応用行動分析学の、その、なんだろう、性質上データ集めるっていうのは必須なんですけど、やっぱその大元のデータ集めるっていうところにやっぱり負担が大きかったかなって、お互いにっていう
か、そうだね、なかなか集まらなかったもんね。
1
施設はもう完璧にデータを全て揃えて出してくれたけど、他はなかなかね、
そうです
ね、なかなか難しかったね。職人さんみたいな人がね、あの人すごいなって思ったけどね、1言ったら10ぐらいもう分かっちゃってるんだけども、論理的にじゃあそのどこまで理解してるかっていうのは実は怪しくって、かなり感覚的にいろんなことを答えたりするんだけど、でもやれてるのはやれてるんだよ ね、
そうですね、
実際にね、やっちゃってる人もいるんだよね。まあでもそれだけじゃいけないよっていうところで、確実にある一施設に関してはね、あのしっかりもう基本通りに忠実にデータも集めね、あの話の内容も解釈してくれて、でしかもその方たちは、施設にまで広げていって、まあ繁華っていう状態ですね、自分たちも。でそういうことまでしていって、施設も実際試してもらったというところまで行って、で今回施設にね広げていくところで少し工夫をしたんだよね、北野くんのアイディアで。
そうですね、
うん、何をしたんですか？
やっぱりその働きやすい環境っていうのは誰が作るのかなって思った時に、いやここは上司が環境を整えてくれないと、やっぱり働く人はちょっと環境を整えてくれるような人がいないと働けないのかなと思って。
そうだよね、そうなんだよね。だから研修会の1回目の初回と最後のところは、そこの管理 の、ね、あの責任者の人たちにも入ってもらうっていうね。だから変な話もその人たちを交えて初めから始めちゃおう。ただその方たちが細かいことを学んでいくんじゃなくって、その方たちのミッションっていうのは、実際に学んできた人が施設でね、こうそういう自分たちが学んできたことをしっかりと伝えていけるようにするための工夫をしてもらいたいんだ。でその今言った1施設はやっぱりそこも忠実にやってくれていて、非常にこう施設全体に行き渡ることがね、まあ出てきたんですよね。まあいろいろ言ってたもんね。
そうですね。
何してたんだっけ、
早く応用行動分析学を、学んで、そういうアプローチを取ることができていたら、その問題行動じゃなくて、その利用者の QOL について考えることができたなっていうこと
を言ってたもんね。そうだよね、あれ嬉しかったね。
そうですね、
あなんか僕らが考えてたところだっていうところでねちょっと嬉しいコメントをもらったわけですよね。で今回はその研修だけの成果じゃなくって、実際にその参加してくれたご施設を全部暗夜して回っていったんですよね、実際に。でまたこうコロニーと全然違う空気があってですね、これがまた面白かったね。いろいろ施設あってね、でやっぱこう施設のカラーって全然違ったじゃない、どこが一番思い出って変だけど記憶に残ってるの？
思い出、そうですね、最初のコロニーのインパクトが強すぎるんですけど、そうですね、まあ
あっちの方ね、個別の名前出しちゃうとあれなんだけど、
そうですね、もともとその大きな事務所だったんですけど、ちょっとそこを曲がりして、その通商施設にした縁があったんですけど、もう本当にこういう広い部屋で見ているっていう 季節が一番印象に残りましたね。
はいはいはい、あそこで何でもやってるみたいなところだね。はいはいはい、なるほどね。
その施設 の、
うん、
その他の施設はもう完全封鎖だったんですけど、うん、もういろんな人が触れ合えることができるような広い施設だったので、
う
ん
う
ん、
あったね。ああそうだね。まあああいうの自由な感じがあってもそういうのが大事だよ ね、
ね、
空気としてもね。あ、風呂入る時間が自由だっただけ。
そうですね、
うん、ああいうところか。あれその施設で合ってる？
やってたんだけ
ど、そっちじゃないか。え、僕味噌もらった施設味噌とか椎茸とかもらった施設、まあ、あっちじゃないか。
あっちじゃなくて、
ああ、あの2階の方にあったやつ。
2階の方にあった
。ああ、ああ、ああ、そこね。はいはいはい、はい。
椎茸もらった施設もなかなかあったんですけど、
うんうんうん。2階の方もそうだね。その大きな施設じゃないんだけどね。ああ、なるほどね。椎茸でかいもんね。
椎茸
でかい。でかかったもんね。椎茸がでかいかじゃないよ。椎茸の施設はでかい。あのね、僕が、ちょっとこう残ってんのはね、グループホーム。すげえ、一軒家をこう買い取ってグループホームで、なんて言ったらリビング、すんげえ広いリビングでさ、みんなでなんかテレビ見てね、暮らしてるみたいなね。あれはいい。あれ街中にあんでね、街のど真ん中にあってですね、周りの方たちこうすぐに触れ合えるっていうね。でそこにもう何人ぐらい、5人ぐらいいたのかな。
そうですね、5人6
人、うん、そうだね。面白かったな、あの近所の買い物に行くときにさ近所のコンビニで初め買ったんだけど、そこ高い割高だっていうのが分かってたら少々無理してるんだけど、割と遠くまで歩いて行ってそこで買い物するようになってったって言ったじゃない、誰が教えたわけでもないのにってね。でああいうのなんかこう生活力みたいな話だよね。
そういうなんだろう、お店とか実際に行かないと、そういう現場がないとやっぱ学校にもつながることなんですけど、そういう外に出て初めて分かることっていうか、
あるね、
学べるんだろうな。
だよね、あれをいくら学校でやったってなかなかそういうふうにはいかないもんね、実際はね。はい、ということでですね、もうバッテリーなくなってきちゃったまだまだ聞きたいことあるんですけどもね、まあ、北野君実際今回やってどんな感想を持ちました？研究そのものなんだけど、まあ、施設はいろいろ見てやったと思うんだけど、
ね、研究そのもの、
うん、
そうですね、まあ応用行動分析学の考え方でアプローチすることによって、
うん
うん、まあそのどういう対応すればいいか困ってる人にちょっと、なんだろう、こういう考え方でアプローチすることもできるよっていう、そのなんだろう、応用行動分析をやれば絶対成功するっていうわけじゃないんですけど、
そうだね、
その新しい考え方を与えることはできたのかなと思います。
そうだね、まあ、きっかけなんだよね。
で、
なんかこうやるとうまくいくかもしれないっていうところから、まあ、手探りはではあるんだけど、なんかこう今までだったらもうとにかく押さえつけなきゃっていうところから、実際はいやでもそうじゃない方法もあるよみたいなところのきっかけにはね、やっぱなったかなと思うよね。でそういうところではなんかこう生活のクオリティを上げていく方に視点が移っていった施設もあってね、いいことをもっと質を上げるためにどんな活動を彼らに望んでいくかとかね、いう方向に行ったもんね。やめさせるだけじゃなくてね。
そうですね、
あれは良かったなと思います。はい、ということでなんか時間が限られてしまってるんですけども、まあ、北野くんの研究もそういうことで無事に終わったわけですね。結構良かったよね。
はい、
研究しましたね。
研究、はい、やりがいはありました、はい、
ですね。私は孤独にまた続けなきゃいけないんです誰か手伝ってくんないかなと思ってるんですけど、データで揃ったらまた北野君に送って、でこんなになってますって言ってなんかさせましょう
はい、
はい、ということで引き続き研究を続けてもらえればと思ってます。はい、はい、じゃあ今日は北野君でした。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあまた。はい、今日の特別支援教育ボイスジャーナルいかがでしたでしょうか。 ご意見ご感想などありましたらありチャンネルホームページのお問い合わせから送ってください。お便りなどもありましたらどうぞ番組内で紹介いたします。それではまた。